公明平塚、秋沢正久議員、持続可能な未来の平塚を目指して、平成30年度予算編成方針より、問い、硬直化した財政の改善へ向けて具体的な方策を伺う。市長、引き続き政策の選択と経営資源の集中の考え方に基づき、効率的、効果的な行財政運営を行い、事業の見直しによる歳出の削減に取り組む。また、受益者負担の適正化をはじめとした自主財源の確保や、国権補助金などを特定財源として最大限活用していくことで、持続可能な財政構造の構築を目指していく。問い、湘南平塚ビーチセンターの指定管理者選定において、本市の海岸エリア魅力アップの視点はどのように生かされているか。市長、湘南の海の魅力を一年中楽しめるビーチスポーツゾーンの中核を担う施設として、夏季だけでなく通年にわたる来場者の増加を見込めるよう、指定管理者の募集時の資料に海岸エリア魅力アップチャレンジの考えを盛り込み、民間のノウハウを生かした提案を求め選定してきた。持続可能な医療・介護保険制度へ。問い、国民健康保険は30年4月から都道府県が財政運営の主体になるなど制度改革が行われる。また、医療費適正化へ向けて努力する自治体に対し支援金を交付する制度が本格実施されるが、どう取り組むのか。健康子ども部長、交付基準の詳細が明らかになり、今年度は条件と異なる点を交付金が受けられるよう修正し、さらにデータヘルス計画の策定や地域包括ケアとの連携などにも取り組んだ。来年度からは点数の比重が大きい特定健診や就農率に対する取り組みを重点的に強化する必要があると考えている。問い、国民健康保険への法定外繰入金の削減による本市への影響と、法定外繰入金を続けるデメリットを伺う。健康・子ども部長、神奈川県の方針では、決算補填等を目的とした法定外繰入金は、本来国保の被保険者の保険料から賄うべき費用を広く住民全体から徴収しているものであり、削減すべき費用であるとしている。本市の場合は、法定外繰入金を削減すると保険税が上がることになる。保険税が激変しないよう、付加割合の見直しや年度間調整などにより、中間所得者や低所得者、子育て世代などに配慮しながら、法定外繰入金の削減を計画的、段階的に行っていく。法定外繰入金を継続するデメリットは、国民健康保険に加入していない市民の負担が大きいことがある。問い、今後、在宅医療・介護連携推進事業をどのように充実させるのか。市長、29年10月に平塚市在宅医療・介護連携支援センターを開設し、地域の医療関係者や介護関係者などからの在宅医療と介護連携に関わる相談受付や、多職種連携の研修開催などに取り組んでいる。今後も地域包括ケアシステムの進化・推進を最重要施策として位置づけ、着実に在宅医療・介護連携を推進する。